行きましょうか。山口敏太郎の
日本大好き。
はい。
なんか、二人って寂しいですね。
いや、だから今日はあれですよ。水木さんもまだおられてないですし、保坂くん、ディレクターさんもいないですし。
いないね。
本当に山口さんと僕二人しか今この場にいなくて。
もう、だから中澤くんが悪口言い放題だよね。
いや、僕誰の悪口も言ってないですよ。
もうびっくりしたわ、俺。
何をですか、
もう、なんか、水木の方が今度聞いた途端に手のひらを返したように。
いやいやいや、僕でも、はい、正直者なんで言いますけど、うん、ビンタロー事務所の中では水木のあさんは評価高い方ですよ。
あ、結構好きなの？
好きっていうか、まあ、別に女性として好きって意味じゃなくて、そのプロとして、うん、まあ、僕の中では点数高い方ですよ、事務所の。
ああ、プロフェッショナルとして。
めっちゃ上から目線でいきますけど。
トイレの花子さんはどうなんですか、プロとして。
だ僕がプロとして山口さん除いて、この事務所で一番評価してるのは牛崎千佳さんですけど。
ああ、牛崎さんね。はい、今度また北海道の DVD が出たんですね。
うん、はい、ああ、やっぱり、あの人はちゃんと、そのプロとして人前でやってるなと思うんですけど、で、花子さんは、ね、うん、花子さんはね、うん、難しいですね。でも本人なりにはいろいろすごい考えてるんだろうと思うんですけどね。すごい、こういうこと言うと怒られるかもしれないけど、必死で役作りをね。これを、本人にめっちゃ怒られるかもしれないですけど、いや、前ですね。
リアル妖怪でしょ、一応。
めっちゃ手が冷たい時があって、びっくりしたんですよ。なんだと思って、本当に死人の手みたいになってて、びっくりしたって聞いたら、人と会うイベントだったから、もしかするとその握手とかするかもしれないし、その時にやっぱお化けなんで、手を冷やしてきたらしいんですよ、わざわざ。死人の手っぽく再現して、お客さんと触れ合う可能性があるから、そういうところにめっちゃ実はこだわってるから、プロフェッショナルと言えないこともないんですけど。
だね、そのあたりはそうだね。
あとはでも芸風じゃないですかね、まあ。やっぱ、僕から見たらこうでした方がいいんじゃないかなと思うとこあるんですけど、ありますけど、でも10代、まああんまり年もね、あれですけど、まあ、まだ若いじゃないですか。で、
そうそうやな。
こういう世界を目指してる人で、まあ10代ぐらいの子で、上の人からここはこうした方がいいよって言われて、すぐに、そうですねってなる人の方が僕珍しいと思って、僕も10代の頃は、上の人の言うこと全然聞かなかったですから。
まあそうなんだけどね。でも、まあ結構周りの大人が見てる方が正しかったりするからね。
そうなんです。だからどっかで多分上の人の意見を聞くようになってくると思うんですけど、今のところ、だから保坂君もよく愚痴ってましたよ。この間も花子さんに、シャウトしないでってお台場でって言ったら、シャウトしないなら私出ませんみたいなって言われたらしくて、めっちゃ保坂君も
怖い。それはそうだよ。シャウト命だからさ。
でも、その場所では出れない。あれですよ。芸人さんが、ビートたけしさんとか爆笑問題さんとかがほら、深夜とゴールデンで分けるようなもんで、ゴールデン、まあお台場のあれでやるんならやっぱその風のキャラを持たないと、じゃああなたは一生アングラなところでロフトプラスワンよりちっちゃい小屋で一生生きていくのかってことになるじゃないですか。だからやっぱりそれは、僕はシャウトダメって言われたらシャウトじゃない、なんかそこで出たくないってなっちゃうのは若いなと正直
ね。まあ伊集院さんとかもね、ラジオは辛口、テレビはマイルドってやってるからね。
山根さんもだって結構変わるじゃないですか。
え、どういう風にな
んか一応ここではあんまどかいちゃいけないなって思ってる時はだな、ないじゃないですか。
まあ出さないよね。
だからやっぱそういう使い分けは、
男塾とかではもうボロクソに言ってるけどね。
はい、そうですね。それは僕も見たとき恐ろしかったですけど、
ね。あいつらこんな風になっちまう、死ねばいいのに。
そうですね。でも場所は使い分け
で、ね。散々俺が新人の頃いじめた妖怪界の超大物が今頃仕事がなくなってピーピー言ってて、ざまみろみたいに思っちゃったりね。
山田さん、この番組は結構毒出してもいいという判断なんですね。
時々出してるよ。保坂ティンが全部カットするから、はい、あいつ。
ああ、だから大変ですよね。1時間番組にするのがまずいこといっぱい言ってて。
いや、まずくない
でしょ。まずくないですけど、ディレクター。
本当のことだからね。
ディレクター的にはこれはまずいと思ったわけですね。
他人をいじめるようなね、クズはね、最終的にダメになるんですよ。
妖怪といえば、僕火だるがみにこの間取り憑かれたかもしれないです。
単にご飯食べてなかっただけでしょ。
まあそうなんですけど、いや、山をですね、この間山歩いてたんですよ。そしたら、ものすごい、なんか、倦怠感とかに襲われて、これがいわゆる火だるがみ現象だなっていう。で、その時僕何も食べ物持ってなかったんで。
病気だな。 病気。
あれなんですよね。うん、左髪っていうのは科学的に言うと、山の中を空腹の状態で歩いてると、何ですか、低血糖。
低血糖症な
の。それが左髪の正体なんじゃないか
って。まあ、現代人はそう考えるからね。
だから、江戸時代の人は、これを左髪って言ってたんだなと思いながら、この間山でヒーヒー。
左髪低血糖症は俺が出した説だからね。
あれで山内さんが言い出したんですか？
俺が言い出したんだよ。ほとんど科学的な話は全部そうだよ。例えば夜歩いてて目塗りって言って目に墨を塗れる妖怪とか、はい、前が見えなくなるとか、はい、そういうのは、あれはビタミンの欠乏だよね。うん、あれビタミン欠乏症ですよ。で低血糖ってのは俺が言い出したんだよ。そんなね、理系の話を妖怪にするのは俺しかいないからさ。
そうですね。でもだからやっぱり山口さんが言ってるところって、前もあれですよ、UFO に乗ってるの未来人でっていうのもそうなんですけど、うん、結構オカルトの世界って著作権があってないようなもんで、
そうだね、
その低血糖説っていうのは僕山口さんじゃない方の本で実は最初。
え、誰の本？パクったね。
出すだったじゃないですか。
あ、そうなんだ。
あれの中で、左髪は、その、山の中の、
うん、
で、空腹で歩いてた時の低血糖が。
俺はネットで書いてるから、素人時代から書いてるから、それをパクったんじゃない？ゴーストライターが。
なるほど。
使えなく
ない？使えない話ばっかりなんですけど。
ピーピーピーピー入っちゃう。
聞いてる人も。あ、妖怪といえばですね、うん、もっと前に遡ると、僕は府中で、川赤子に会ったかもしれないです。会ったっていうか、聞いたかもしれないです。
川赤子。あ、そうなの？川赤子、泣い
ちゃう。府中の夜中散歩して、散歩っていうかコンビニに行ったら、うん、ちっちゃい川があるんですけど、コンビニ。うん、そこ、河原から、すごい赤子の声みたいなのが聞こえてきて、うん、でも見たけど何もいなくて、
う
ん、これ川赤子なんじゃないかなって思ったんですけど。
それは幻聴じゃないの？
幻聴なんですかね。
あとね、川赤子の鳴き声ってさ、
はい、
実はさ、結構動物の鳴き声なんだよね。
人の赤ちゃんの声ではない
んですか？鳥の一種で、鳥の一種でかなり音を再現できる人がいて、鳥がいて、
はい、
ちょっと俺、名前忘れちゃったんだけど、はい、鳥の専門家に教えてもらったんだけど、もう完璧にコピーできるんだよ。
あ、それが川赤子の正体なんじゃないかっていう。
川赤子もキキリボウも、空気が だし、キー、カンカンカン、キー、バタンって倒れる音出るでしょ、
はいはい、
あれなんか全部鳥がコピーできる。で、だからね、音系の妖怪は鳥が真似してこう、泣いてるっていう可能性は高いみたいな。
いや、勉強になりますね。山口さん、サイエンスエンターテイナーじゃないですか、これは。
しけない
や、しけじゃない
しけな
めっちゃ褒めてるんですよ。これ僕にとってはもう史上の褒め言葉ですよ。サイエンスエンターテイナーじゃないですか。
サイエンスじゃないよ、俺は。
本当ですか？でも今のはすごく科学的な話ですね。
いや、常に俺は全部そういうふうに言ってきてんだけどね。で、そういうのが危険しそうなんですよ。
危険しそう。
民族学からすると、妖怪伝説をそういう科学的に分析するってのは危険しそうだから、
はい、
どうしてもね、こう、抵抗を感じる人はいるわけだよね。
とは、妖怪研究の人って結構、うん、まあ、妖怪って愛されてるじゃない、いっぱいいるんですけど、今の話聞いて思ったのは、ほとんどの人は本当民族学的アプローチしかしてないんですね。
そうなんだよね。
から行かないのって不思議ですね、なんか。
だから俺も結局、その宗教学とか哲学をやってる青山先生というね、
はい、
東大を2回卒業して、今、放送大学の、ね、はい、教授かな、今。
はい、
准教授が教授になったかな。
はい、
弟子について俺はもう5年かかって修士号を取ってるからね。
あ、
やっぱりその学術的な考え方ってのはもう分かってるんですよ。
はい、なるほど。
ただそれやるともう出尽くしてる感もあるから、民族学の。
うん。
だからそれだったらもっと科学的なやり方をアプローチしようかなと思って入れたってことだよね。
はい、あ、でもね、昔は分からなかったから、どういう現象か説明つかなかったから妖怪に当てはめてるっていうのがまあほとんどだとしたら、
そうなん
ですね。やっぱ科学的なアプローチって絶対大事ですもんね、妖怪。
いや、まあそれは大事だと思うよ。
あ、妖怪、これ科学的に解説できるか分かんない。んですけど、うん、この間の僕一つ目小僧を探しに行ったんですよ。
小坂ピント。
小坂くんが休みの日に、あの人オカルト興味ないみたいなこといつも言うんですけど、休日に一つ目小僧探しに行こうって誘われて、めっちゃオカルト好きやんけと思ったんですけど。
なんで妖怪にハマったの？
いや、ほんです。急に探しに行
って。あいつあれじゃない、妖怪ウォッチなんか。
あ、妖怪ウォッチハマった
。妖怪ウォッチの向こううちの会社作ってて。
あ、そうなんですか。
で、じゃあちょっと妖怪ウォッチコレクションしたり、白当たってるうちにハマっちゃったらしいんだよ。
いや、あの人あれなんですよ。だから妖怪探しに行くときに妖怪ウォッチつけてくるんですよ。なんか遊びでやってるように見えちゃうじゃないですか。真面目に探してるのに、もう本当に。
それはダメですね。
そうなんですよね。でも八王子に一つ目小僧が出るって伝説があって、
八王子はね、八日像って言うんだよ。
はい、
うん、八日の日、12月8日だったっけ。
12月ですね。
はい、こう巡回してくる。
はい、
うん、あれを見に来る一つ目小僧を刺して、はい、でも実際我々はね、幕府とかの指示を受けた、巡回する人がいたのよ。
はい、
まあ、不当な差別を受けてる人たちで、はいはい、その人たちが町人とか農民を見張るために、8日の日に巡回してきたんだよね。
そういう。
まあ、おかっぴきみたいなもんさ。おかっぴきみたいな、その、目付けみたいな。
はい。
目付けって言うでしょ。
はい。
目付けとかおかっぴきみたいな人たちが、はい、農民とか町人を、8日の日にぐるぐる回って調べた。
へ
え。で、あそこの農家が急になんか、羽振りが良くなりましたよとかね。
うん。
なんかちょっと娘がおかしいですよとか、いろいろ書いて、
はい。
どうも親父がなんか、隠れて、田んぼを耕してますよ、みたいなこと。大官とかね。
はい。
それね、お奉行さんに報告してる人がいたんですよ。で、それが、目付けから出て一つ目小僧が出てきて、で、一つ目小僧が
目付けから一つ目小僧ですね。
そうそう
そう。面白い。
目をつけられちゃうっていうことね。
なるほど。
だから、みんな警戒しろと。
はい。
いうことで、でも、お上のね、
はい、
スパイが来てるという話はできないじゃない。
まあそうですね。
だから、
なるほど。
一つ目小僧が来るよと。
妖怪伝説に、うん、まあ、
置き換え。
カモフラージュでしたね。
そういうことだね。
なるほど。
だからね。
面白いですね。
八王子に一つ目小僧はいません。
いやいや、でもあれなんですよ。なんで言ったかっていうと、小坂ティーンがですね、タマセンターで一つ目小僧の写真を撮ったんですよ。だからこれは探しに行かなきゃってなって。
え、それ撮ったらどういうことなの？
見たこと、山内さん見たことないですか？小坂くんが。
一回だけチラッとなんか
撮ったタマセンターで一つ目小僧を撮ったって大騒ぎしてて、これは探しに行かなきゃってなって、で、小坂くんが撮った時点では、八王子に一つ目小僧の伝説があるなんて知らなかったんですよ。で、ちょうど12月ぐらいに撮ってて、伝説のことを後から知ったのに一つ目ことが映ってたっていうので、もう大興奮しちゃって、これはもう探しに行って、地元に行って、あんまり知らないんですね、地元の方一つ目。
そう、知らないよね。
で、探してたら地元の親切な人が、なんか、うちのなんか長老に、長老なら知ってるかもって、長老さんの家に行ったんですけど、
行ったの。
いろいろ話を聞いてたら、長老さんの息子さんに、ま、お孫さんかな、うちの父を変なことに巻き込まないでくださいって怒られてしまいました。
え、それ、中田君。
僕らが、はい。もう90過ぎのおじい様から一つのことの話をいろいろ聞き出してたら。
知ってたの？
一応知ってた方がいたんですよ。その方知ってて、90過ぎぐらいのおじい様だったんですけど、で、いろいろ話を聞いてたら、息子さんかお孫さんかが、うちの父を怪しいことに巻き込まないでください。
まあ確かにその通りなんですよね。
あ、この辺で趣旨をちょっとすいません。まだ言ってなかったです、番組の趣旨を。
ああ、
はい、
そう、
ね。これは言わないと怒られちゃいますね。
え、これ、じゃあ中田君が言う
の？あ、水木さんがいないんで。
この趣旨の漢字間違えてるよね。
本当ですか？
主の主が間違えてない？
あ、本当だ。
ね
ひどいですね。
ね
はい。まあ、はい、いいです。いきます、はい。この番組は、様々な価値観が行き交う現代の国際社会において、改めてこの日本独自のカルチャーや民族学を、オカルト研究家山口敏太郎と、その仲間たちの目線から見つめ、楽しんでいこうというラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、FM 浅草、他、YouTube、iTunes ストア他で放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式ツイッターもございます。アットマーク、ビンタロー、アンダーバー、日本、お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。さっきから普通に保坂くんの話をしてるんですけど、このラジオのリスナーの方は保坂くんの印象を伝わるっていう前提なんですね。まあ確かにたまに話題には出てますけど、
ね。たまに出て
る。裏方なんですけど、
ね。裏方として出てるから、一応知ってるんですよ。
なら大丈夫ですね。
オールナイトニッポンで、
はい、
いろんな人出てるじゃん。
はい。
鳥切美濃さんとか、ね、
はい。
チェック安原さんとか。
はい。
前なんか、この前ね、トースポ映画大賞
行ったじゃん。ジキル菊池さんが。
ジキル菊池さんの話が出て笑ってんのは、あれ、オールナイトニッポン来てた人だけだよね。
ね本当は僕も世代的には絶対わかんないはずなんですけど、うん、めっちゃ面白かったですね。
もう、面白かったな、はい。チェック安原さんが一番好きだったのね。
あ、そうですか。
トリキーミノさんも好きだった
から。
あ、まあ、初期の頃は村田秀夫先生のデカ頭シリーズ。
ああ、やってましたね。
うん、そこら辺が面白かったな。
いやこの間、山内さんに連れて行ってもらって、トースポ映画大賞も受賞式行ってきたんですけど、
うん、
やっぱり、はいはい、いろんな芸能人の方いましたけど、
うん、
まあ、こういうこと言うとちょっと良くない言い方かもしれないですけど、たけしさんのオーラは、
うん、
やっぱあんだけのスターがいても一人だけ違いますね。
いや、それは違うさ、
もう別格だ。あれだけの人がいるのに、
うん、
なんか、
うん、
姿見えた瞬間鳥肌立っちゃいますもんね。
やっぱ世界の鬼太郎だからね。
超能力者みたいなもんですね。
だって俺漫才ブームのとこから2ビートファンだから
さ。あ、本当ですか。
うん、もう、だってあれじゃん、みんなさ、ノリオヨシオとかさ、おさむちゃんが好きだとかさ、はい、あと B&B ファンが多かった。
ああ、らしいですね。
はい、B&B とおさむちゃんファンが多かったかな。あと、しんすけりゅ
う
すけ
が多かったかな。うちの母は、漫才ブームの時は2ビートとしんりゅうが好きだったらしいです、
ね。ああ、そうか。ちょっと突っ張ってる感じの、
ね。あの辺が好きだった。だから僕漫才ブームの頃ちょうど母のお腹の中にいたんで、多分体調で2ビートの漫才
を。いくつ違うんだって、俺と。
いくつ違うんですかね。僕81年生まれなんで。
81年。
ひょうきん族が始まった年生まれですよね。
15歳は違う。
あ、15なんですね。
そうそう、中澤くんと花子は15歳違う。
でも、そうか、そう考えると、僕が花子さんに何かやってもそんな問題なさそうな。
問題ある
の？いやいや、僕ってや
ばい。15歳さ、問題ない
か。いや、何もやらないですけど。
何かしたらダメだよ。
何かってどうい
う。いや、だって中澤くんの同級生の女の子に、俺が何かしても大丈夫だよ。それはだってもう30代と40代
のこと。いや、だから、その、別に僕、今の花子さんに何かするわけじゃないからいいじゃないですか。
もうまたあれだよ。
花子さんが。
YouTube のコメント欄につくよ、中澤死ね
って。いやいや、なんでですかね。
こいつはつまんねえくせになんか偉そうに言ってるんだ
よ。いやいや、怖い怖い。
アンチ中澤は何人かいるからね。
まあ、いますからね。昔もうあの、2チャンネルとかでいっぱい書かれましたからね。悪口書かれるのが辛いです、ね。
いや、一番嫌なのはさ、はい、あの、接点がないのに悪口書かれること。
まあ、そうですね。
お前誰だよって、俺の何知ってんだって人から悪口書かれるの嫌だね、
やっぱそのテレビとか、まあ、ラジオもそうなんですけど、その、わずかの情報でその人のことが見えちゃうとか、うん、だからラジオとかってやっぱちょっと面白く話さなきゃっていうと、思うと、うん、多少やっぱ毒を吐いたり、ちょっと不道徳的なことをわざと
言ってもお前の毒がおもろいんやーって南部に言われるよ、また。
でも僕、南部さんよりは面白いですよ。だって
挑発的やな。
いや、南部さんは上手いと思うんですよ、あの、回しがね。でも面白いかっていうと、南部さんのネタ、だって見たことありますか、山口さん、南部さんのネタ。全然面白くないんじゃないですか。
ということで、南部のネタが面白いかどうかは、
はい、
CM またしで。
CM。
はい。
山口敏太郎の日本大好き。この番組随分長く続いてますけども、お便りを出してない人はぜひ出してください。
iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録。山口敏太郎が監修する渾身のアプリ。毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目視録で検索。あなたは信じられますか？
阿波遍路そば眉山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校眉山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば眉山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
そうだね、あとあの中澤君と俺が、牛滝が今ちょうど書いてるけどさ、
はい、
中澤君もあの呪い屋敷の
続編
の呪い家族、
まだこれ仮タイトルなんですかね。
もう一応仮だけどね。
ああ書いてます。僕前回の呪い屋敷で自分の体験談はほぼ出し尽くしちゃったんで、今回はいろんな人から聞いて、
うん、
でも意外とみんな不思議な体験してますね。
そう
集めようと思うと、あ、こんなにすぐ集まるんだっていう。
そうなんだ、ね。ないとか言っててもさ、
はい、
なんか喋ってるとさ、あ、そういえばこんなことあったってみんな思い出さない。
そうなんですよね。
特にないよって言いながら、うん、あ、その話十分不思議じゃんみたいな。
そうなんですよ。だから、うん、最初は、前回もそうなんですけど、最初はそんなにいっぱい怪談を、実話を集めれるかなと思ったんですけど、意外と、
あるでしょ、
いろんな不思議な
話が。弟子とかに聞いてんじゃないの、またあの弟子の女は、弟子子の女
の子。あの子は何も不思議体験なかったです、聞いたけど。
あ、そうなの、
はい、一応でもいろんな人に聞いて。
中澤君の弟子になりたいという時点で十分不思議な子だけどね。
まあ、そういう不思議さはありますけど、怪談とかとはまた別で。でも、あの、いろんな、まあ、あの、フリーライターの方とか、うん、あの、女優さんとか。
平山君だな。
平山さんです。平山さん前回も結構霊体験の話してくれたんですけど、まだいっぱい持ってて、あの人体験多いんだなと思って体験談が。
あ、平山くんで霊を見る人なの？
結構不思議な体験多いですよ。あの、別に霊感あるわけではないらしいんですけど、聞くと、あの、前回の呪い屋敷でも平山健二さんってフリーライターさんの。
あいつ、本当に出たがりだな、ウェブ番組に。
あ、そうなんですか、出たがりなんですか。
あらゆるウェブ番組、ノアさんのウェブ番組とかさ、ね、あの、ちげこさんっていう、
あ、はい、
ね、
ニューハーフの。
ニューハーフのちげこさんの番組とかさ、はい、もう全部出てるじゃん。
そうですね。
好きな。平山くんのウェブ番組歴ってすごくね。
ああ。もう、いっそ自分の冠番組やっちゃえばいいと思うんですけどね、そんな。
それは嫌なんじゃない？
それは嫌なんですかね。
なんか他人がやってるこう、その価値の中に入ってきたい。
呼ばれて出たい感じですかね。
そこでなんかやりたい。
なるほど。
感じなんじゃないかな。
でも、そういう、なんですか、僕書くとき思うのは、あの、怪談の本って読んでると、どうしても、うん、まあ僕も何個かそうせざるを得ないんですけど、だいたい A さんとか B さんみたいに、うん、
はいはい、
あの、イニシャル表記が多いじゃないですか。
そうやね。
で、まあ僕のもそれはあるんですけど、やっぱり名前出してほしくないっていう人はいるんで、
う
ん、でも、なるべく出せる範囲では僕やっぱ実名で、
その方がいいんだよ、その方がいいんだよ、
その方がリアリティっていうか。
読んでて、明らかに嘘って怪談あるじゃん。誰とは言わないけど、
うん、
あの、あ、この人書いてる話って本当かなっていう。
そうですね。
なんかこれ、こんなことないでしょみたいな、
うん、
でもそこにリアリティのある、
はい、
例えば有名人じゃなくとも、
はい、
なんとか事務所のなんとかさんっていうマネージャーとかね、
うん、
なんとかさんっていうフリーライターさん、
はい、
だから一応たどれるじゃん。
そうですね。
その人が実在するって、うん、で、その人に聞けば分かるの、裏は取れるん
ですよ、ね。そうですよね。だから、うん、なるべく名前を出して書いていきたいなと、本当、
ね。だからね、インチキな怪談を書いてる人って、所詮霊を信じてないよね。
あ、そうですか。
霊とか妖怪を信じてない人ほど、信じてないからこそ、こういう八百長ができるんだよ。
あ、
俺、実際にあることだから八百長できないもん。
なるほど。
怪しいなって話は都市伝説を銘打って出すことはできるけど、
まあ、
その人と聞いて、あ、これはやっぱ本当にこの人が体験したことなんだと思えないと書けないもんね。
やっぱり信じてないと。まあだから僕は未だにあれですからね。うん、あの山口さんの事務所にいますけど、うん、あの例の呪いのお面は、見ないですからね。
うん、あ、そう。じゃあ、補佐が今度余興で中澤君の顔
にかぶせる。いやいや、絶対もう絶対に許されないですよ。だからやっぱ本当に怖いですから、うん、僕だから UFO とか UMA 探しに行くのは全然いいんですけど、うん、やっぱ心霊スポットとか行きたくないですからね。
あ、でもね、俺も年に何回か行かされるんだよな。
危なくね。山口さんはでもあんまりないじゃないですか、その、例の、できない、あの、やばい目にあったことは。
ないけどね、体調悪くなるもん、実際。うん、なんかね、寝込んじゃったりするからね。
やっぱりね、やりたくないですよね、例の。
そんなね。まあ、できればやんない方がいいかな、
うんうん。なんかいい方法ってあるんですかね。例えば山口さんって、その、それこそ呪いのお面の本とか
出し、呪い面。
呪い面の本とか出してるわけじゃないですか。
またテレビ局が取材に来ました
よ。それでも山口さんは一応呪いにやられずに、うん、まあ、むしろ、どんどん、売れてるわけじゃないですか、むしろ呪いがかかって。ね、うん、それはなんかあるんですか、コツとかがあるんなら僕も真似したいですけど。
コツはね、うん、家族と近所のコンビニに振りまいてる。
え、どういうことですか？
だから心霊スポット行った時にコンビニとか寄って、
はいはい、
コンビニとか本屋さんとかに寄ってそこに落としてくるんだよ。はい、
え、コンビニとか本屋さんに行くと落ちるんですか？
直接帰っちゃいけないんだよ、心霊ス
ポット。ああ、まっすぐは帰らないと思うか。
でね、そこでトイレをするんですよ。
はい。
これは角田二郎先生に教わった技なんですけど、トイレをすると体が落とせるから、
へ、
は、
ぇ、
い、だから俺の、な、行きつけのそこのコンビニ、
はい、
名前は出さないけど、
はい、
バイトはすごいやめるんだ。
山口さんのせいじゃないですか。山口さん置いてってるんですね、例を。
だからあいつらなんか見てんじゃないかなと。
あ、
みんな顔色がだんだん悪くなってって、やめちゃうんだ。
でもそれすごいいいこと聞きました。今後は心霊スポットとか行った後は、
うん、
なるべくどっかに寄って、で、トイレをして帰れば、
そう。
まあ、ある程度。
大丈夫。
これすごい役立つ式でしたね。
だからトイレに置いてくるのが。お年玉として置いてきちゃう。
なるほど。
まあ、それが一番かな。
なんか、この話聞くと、もう山口さんにトイレ貸したくなくなりますよね。
え、誰
が？山口さんが、いや、コンビニもそうですし、誰かが、山口さんがトイレかお借りていいですかって言われたら、ちょっと怖くなりますね。これ、霊置いてく気なんじゃねえかな、みたいな。怖さが、ね。
置いてく気はお土産ですよ。
いやいや、いらないですよ。
それも運命だと思って、
そんなお土産絶対
ダメだと思うからさ。
じゃあコーナーに行きましょうか。
はい。
山口敏太郎に聞け。毎度おなじみ、あなたの素朴な疑問にオカルト研究家山口敏太郎がお答えするコーナーです。お便り届いています。
はい。
ラジオネーム、ペルセウス神さんからのお便りです。ペルセウス神さんですかね。
神さんかな。
ペルセウス、まあ、うん、
まあ、神ですね。
神からのお便りです。うん、最近ニュースで、某ハンバーガーチェーンがよく出ていますが、うん、そのニュースを見た母親が変な体験を話してくれました。
うん、
20年近く前に深夜に東名高速を走っていて、小腹が減ってサービスエリアに入ると、自販機で馬肉ハンバーガーというものがあり、母親は珍しさもあり買ったそうですが、馬肉のところに引っかかり、箱に入って出てきたハンバーガーをすぐに食べずに、箱の原材料を見ると、そこには馬肉、カッコ犬と書いてあったそうです、
うん。
これはやばいと思い、母親は食べずに捨て帰ったそうです、
うん。
この母親の話は本当なんでしょうか？それとも作り話なんでしょうか？気になって朝も起きれません。
うん、なるほど。
敏太郎先生何か知りませんか？これでも、うん、作り話かどうかって、お母さんの話なんだからお母さんに聞いてほしいですけどね。
そうだね。お母さんが嘘つきなんじゃないの？もう日頃から。
どうなんですか？でも仮に犬を使ってたとして、
うん、まあ、食肉用の犬ってのはいるからね。
それをなんで馬肉として売るんですかね。
おかしいよね。これ本当に犬だったかな。
そうなんですかね。でもだったら犬肉で。
犬肉だよね。犬肉を馬肉っていう風に置き換えて売ってた。でも正直に原材料で書かないよね。
そうですね。だったら最初からね、馬肉で売る必要もないですよ。うん、じゃあ2チャンネルでは日本で馬肉バーガーを自販機を見たという情報がありましたっていう補足としてありますか、うん。あと雑誌、マーシュでは、馬肉バーガーを売ってしまい、販売中止になったという事件が、なんですかね。
あ、その資料
これか。何、うん、ですかね、雑誌マーシュ。
そんな雑誌なんてあったっけ？
初めて聞いた雑誌ですけどね。
うん。ここで馬肉バーガー販売した後、中止になったっていう報道がなされた。
ああ。なんで馬肉バーガーって
馬肉は悪くないじゃん。
何も問題ないですよね。
だって九州行ったら普通に馬肉専門店とかあるよ。
はい。僕も馬刺しとか好きですし。
食べるよね。
はい。
馬肉はよくあることだからね。
これあれなんですかね。馬肉バーガーを出したっていうことは、うん、犬のが安い肉で作れるってことなんですかね。
馬肉と称して、犬の肉だったこと、
うん、犬のが安いのかな、どうなんですかね。
うん。
だ
から、まあ、看板の掛け替えだよね。
うん。
馬肉と称しながら実は犬肉だったという。でもそれを正直に書かな、現在
の。そうなんですよ。そこがね、よくわかんない話なんですけどね。うん。見間違いとかもあるかもしれないですよね。
そうだね。馬肉、カッコ、またちょっと違う。
なんか、カッコなんとかって書いてある。別に犬って書いてあったわけでは。
ないとか。カッコ大とか。
カッコ大とかね。カッコ大も意味はよくわかんないけど、まあでも、なんか見間違いの可能性はあるかもしれないですよね。
それはあるよね。だから馬肉自体も悪くないし、で、なんか韓国とかなんか犬を食べるよね。
あ、そうですね。
だから、まあ、食肉用の犬はあることはあるんだよな。
別に僕は、動物は、食べる意味でですよ。虐待とかはもちろん問題ないですけど、食べる意味では差別はなくていいと思ってるんで、別に何でもね、食べればいいと思う。
なんかね、でもね、はい、肉、動物の肉と同じようなタンパク質は合成で作れるらしいよ。
本当ですか？ SF の世界ですね。
なんかその研究が進んでいて、合成タンパク質で犬とかね。
はい。
だからまあ、それはまあ韓国の文化だから、それ以上批判はしないけども、
はい。
うん、
はい、
まあ羊を食べる国とか、はい、まあ鳥とかね、馬肉とか、まあ鹿とかもあるな、モミジとかで、ね。いろんな動物を食べてるじゃん、人間は。
そうですね。
その代わりに、もう、合成タンパク質でカバーできちゃうらしいよ。
へ
ぇー。それだったら動物殺さなくて済むもんね。
まあ、いいですね、それだったら。
うん。それだったらそれで動物の命も救われるからいいんじゃないかなって気がするけどね。
いや、そういうの作れるんなら無理して動物食べなくても確かにいいかもしれないですね。うん、
あと、だってあれでしょ、毛皮だってさ、
はいはい、
今合成でかなりすごい毛皮が作れちゃうんでしょ？
そうなんですね。別にわざわざ本物の動物の皮剥がなくても、もう本当にね、再現できるらしいので、
そうなん
だ。だからね、別にその動物愛護団体とかに所属してるわけではないんですけど、無理に殺さなくても済むもんまで殺す必要はね、ないと思うんですけど、
ね、だってあれだよね、ちょっとなんかエグかったのは、なんか、はい、ね、動物の毛皮を取るときに、
はい、
なんか麻酔もかけないで、その生きたまま吐いちゃうんでしょ？
そうですね。
あれはちょっとひどいよね。
やっぱり動物は結構僕も調べると結構えぐいことされてるんで、なんか、ちょっとあんま細かいこと覚えてないんですけど、熊を精神的に追い詰めて作る薬とかがあるんですよね。
あ、そうなん
だ。なんだったかな。でも大して、癌の治療とかじゃなくて、大したことないものを治すためのやつなんですよ。
あ、そう、寝不足解消とか。
ほんとそのレベルの、うん、そんなもんのためにここまでやるかな、みたいなの
は。もう、保坂君が喜んで作りそうな薬だよね。
保坂君は動物愛が全くないですから ね。
あいつ自分ちのポンタをね、はい、動画で撮影してたんだ。
ワンちゃん、はい、
ポンタ、母ちゃん飼ってるやつ。はい、ポンタって触ってると、ポンタがもう保坂に対して怯えて
る。もう怖いですね。だって、あの人、うん、ポンちゃんでしたっけ、名前。うん、僕がとりあえずいるときは、うん、犬が来たって言うんですよ。うん、名前で呼ばないんですよ。お、犬、おい、犬とか言うんですよ。いやいやいや。
まあ、犬だからね。
犬ですけど、普通飼ってる人が、名前で呼ぶじゃないですか。
普通ポン、ポンタとかポンちゃんとか言うよね。
うん。う
ん、だから愛情がないんだな、
そうですね。動物愛がないんですかね。
うん、うん、そうなんだよ。でもね、まあ、これはね、だからまあ、まあ、なんか、はい、よくある、肉の材料が何だか分からんっていう都市伝説の一種だ
ね。まあ、よくある都市伝説ですよね、昔から。
でも、馬肉バーガーは別に構わないんじゃない？
はい。
馬を食べられるもんだからね。
そうなんですね。うん、だから、馬肉バーガーはいいですし、まあ、問題なのは。
過去犬っていうのは、ちょっと見間違いだったんじゃないかなと。ね、まあ、あるいは偽装していた？
まあ、確かに犬になると少なくとも日本では食べたくない人多いでしょうからね。
いや、犬飼ってる俺からしたら食べたくないよね、そんなの。
まあ、か、そうですね。犬を飼ってる方は絶対食べたくないんですよね。
ただ、明治時代の記録と読むと、日本人もさ、猫肉を食べていたりね。
そうですよね。
で、犬だったら赤犬がうまいなんてことを昭和初期の人は書いてんだよね。ね、だから、やっぱ食べてる人が、やっぱりね、最近までいたんですよ、日本人もね。
そうですよね。
でもさ、やっぱりなんか、ちょっと気が進まないよね、なんとなく。
そうです。
うん。
なんか変わった動物とか食べたことあるんですか、山根さんは。
変わった動物、あ、なんかワニは食べたことある、
ね。
屋台村プロレス行ったらワニのね、はい、唐揚げみたいなのが出てきて。
はい。
いや、とてもじゃないかって、噛み切れないよね、硬くて。
あ、そんな感じなん
ですか、ね、もうガムかな、ぐにゃぐにゃぐにゃみたいな。
あんま美味しいものではじゃないんですかね。
あんまり美味しくはなかったな。
あ、
うん。まあ、昆虫とか食べたことあるけどね。
ああ、昆虫食、うん。ちょっと流行りそうな気配を感じますよね、今ね。
だって人類が食料不足になったら、
はい、
昆虫を食べれば食料問題はクリアするんですよ。
ああ、そうですね。
知ってる？緑虫クッキーとか。
いや、知らないです。
で、緑虫を培養して、
はい、
クッキーにすれば食料がたくさんできちゃう。
へえ。
だからさ、緑虫クッキーとかさ、昆虫いっぱい育てればさ、
はい、
食料危機がなくなるんだよ。アリチャーハンとかさ。
まあでもあれですよね。僕そういう時代になったら全然虫食べますけどね。
ああ、ね、うん、そうだね。栽培しやすい。あ、水木の朝来ました。パチパチパチパチパチ
しております。遅くなりました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
もう勝手に録音回してますんで。
あ、もう、始まってますね。はい。
番組が。さっき水木殺すって
には言ってないです。
一言も
言
わない。あ、ほんと、じゃあ私も夏だ殺してよかな。
ということでさ、ね、はい、今ちょっと馬肉バーガーの話をしましたね。
馬、はい、肉バーガー、
馬肉バーガーがを食べたら、
はい、
材料のとこに馬肉と書いて、かっこ犬と書いてたと。
って年で。
お母さんが捨てたって。
犬？
偽装するんだったらそんな正直に書かないよね。
書かないね、偽装するなら。
うん、だから見間違いじゃないかなと。
まあ、あとはお母さんが本当嘘つきだったっていう二択ですよね。
そういうことだよね。う
ん、まあ、お母さんとかって意外と子供をびっくりさせようと思ってね、
うん、
愛情でね、作り話作ったりもしますからね。
そうだね、
うん。そういうこともあり得るかもしれない。
う
ん、
か
そうだね。うん、中澤君のお母さんもそういうホラー話とか吹いたりしたの？
いや、うちの母はあんまホラーは、
子供どかす作り話はしなかった。
リアルな話はしましたけどね。うん、遠足の時に、
うん、
山を掘ってたら、うん、でっかい骨が出てきて、
うん、
でも遠足の帰り時間になったから途中まで掘って帰ったらしいんですけど、うん、そしたらその何日か後に新聞で何かの化石が発見されたみたいに載ったとか、なんか、
う
ん、
嘘つき
で、嘘つきじゃないですよ。それは本当にあったらしいんですよ。そういうね、
それは嘘つき、
それは本当の話らしいんですけどね、うん、うちの母はそういう話はあります。
あ、そうなんだ、うん、びっくりした。俺3日後下が発見されたと思ったかと思った。
いや、化石だったそうです。
化石だった
ね。はい、
でっかい。わかりました。じゃあ次のコーナーいきます、はい。
山口敏太郎の日本大好き、ただいま三河安城駅を帝国通り通過いたします。
こんにちは、一騎妖怪伝漫画担当の岩田美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
えー、
え、僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
うん、時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。アンドロイド、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉新の頑張れ。
山口敏太郎の日本大好き、または日本敏太郎の山口大好き、
山口敏太郎の聞け2本目いきましょうか。
はい、
はい、はいはい。じゃあどうぞ。じゃあちょっと水木のさん、じゃあ駆けつけてくださったんで、
わ、はい、かりました、
はい。
ハンドルネームただひろいどさんからのお便りです。
はい、
ありがとうございます。昨年の年末から聞かせてもらっています。
はい、
最近散々ハゲ散らかっているという、うん、南部さんのジャストなツッコミがとてもツボです。
もうハゲればハゲるほどツッコミが冴えてくる。
ダメながら今日はあのハゲは来てないんです
けど、ね、う
ん、
来てない。ハゲは言ったな。
まあハゲですからしょうがないですよね。
どいだ。
さて僕は今年の去年の夏にバイクで事故に遭い3日ほど入院しました。
なるほど。
その初日は ICU に入れられ一晩過ごしましたが、はい、その時に不思議なことがありました。
はい、
僕は一番端のベッドでしたが、その2つくらい隣のベッドあたりから喘息を患っている人っぽい呼吸音がずっとしていたと。
ゼーメーってやつやね。
でね、わかります。あのね、うん、なんとなくおばあちゃんだというイメージが湧きました。うん、結構耳につく感じで、それに加え、うん、初めての事故で初めての入院ってことで、うん、なかなか寝つけずにいました。
なるほど。
うん、ふと気づくと明るくなっていて、あたりを見回すと室内には僕一人しかいませんでした。
なるほど。
このように僕は音だけ、気配だけという体験しかありませんが、見える人がいれば。見えているものなんでしょうか。
なるほどね。
うん、で例えばなんですが、あそこに誰かいるよねと相手に聞いても誰もいないよという話はよく聞きますが、いるよねと問いかけてきた相手に対しての音は聞こえるけど見えはしない、うん、というのはあんまり聞いたことがない気がします。
ど
う
ですか。なるほど。
いや、でもあれですね、音だけってむしろ多いイメージありますけどね。
妖怪とか、妖怪とか音が多い
ですよね。音の表現って多いですよね。
うん、声だけとか、
うん。ありますよね。耳元でボソボソ何かつ
ぶやくとかね。
うん、
うん、そう、それありますよ。
そうですよね、
うん。私も音の経験は多いです。見えるよりも。
うん、
そうそう、それが単なる幻聴だったらいいんだけど、うん、後で的中する場合がありますからね。
そうですね。
だってあの、緊急検証シリーズ、
うん、
中澤くんがまんまとレギュラーに潜り込んだという。
まんまと潜り込んだ。なんでそういう言い方をするの。
表現が、
もうね、プロデューサーとか出てて、こびまくってレギュラー
で。そんなこびてるんで、僕割と正直ですからね。
あ、そう。
いつもいつも、ね。
そう見えて実はこびている計算なのかもって、たまに思うこと
あるよ、ね。ああ、割とペコペコしてる、
ね。でも僕はね、いつもあの、これはダメなもんやダメって言いますからね。
言う、
うん、
そうかな。
僕結構言う方じゃないですか。だから、あの、オタクなんで、面白いと思ったものは絶賛しますよ。
ああ、なるほど。
でも、これ微妙と思ったのは。
結構中澤くんはっきり言えてるかも。
そうですよ。だから、さっきも言ったんですけど、ビンタロー事務所でプロとして認めてるのはこの人とこの人って言ったじゃないですか。この辺は、正直ね、甘だな、みたいなね。
南部と牛崎は認めるけど、誰は認める。
いやいや、まあね、そんなことをね。
隣にあの、
え、何村さんは見つけないの。
え、
村信之は認めて
ない。あ、村さんはめっちゃ認めてますよ。
村さんは
もう面白いですからね。
面白いから。
やっぱあの、本物じゃないですか、あの人。
天然だから、
やっぱあの、狙って、あの、オカルトを茶化してない人はいいと思います。
うん、じゃあ狙ってるの誰かな、中津川座るかな、誰
高津川さんはわかんない。
狙ってるとプロではないって
こと。いや、そんなことはないんですけど、うん、それは面白ければそれで全然いいと思うんですけどね。
え、水木のはどうなんですか。
でも、あ、でもそうですよ。今日水木さんが来る前のトークで、うん、僕は水木さんは、ビンタロー事務所の中では、うん、僕の中では評価高い方ですよって、上から目線トークしてたんです。上から目線トーク実はしてたんですよ。
上から目線。
偉そう。
後で番組聞いてください。水木さん来る前に僕絶賛してましたからね。
まあ褒めてた事実
です。そうですか。
あの、牛崎と水木の方が高いと。
だから、さっき言ったのは、南部さんは回しは上手いけどネタは面白くないとかね、そういう、そういうことは言います。
そういうことはっきり言える人って結構スッキリしてていいね、逆にね。
どうですかね。
あ、でもね、あのね、あの、実害がない人にしか言えない。
そんなことはないですよ、そんなことは。
人選んでる、もしかして、勇気も。
あのね、本当に凶暴な人とかね。
凶暴な人。
あの、例えば、 仕事には言えない。
だけでもね、もうこの辺全部使えないんじゃないかと思って。
泥元だよ。
あれ？
あれで、それで。
それでこれがほったらかし
だ。
音だけの霊現象。
音だけの、うん。
音だけ。めっちゃずれましたけど。
ずれたね。
ずれた。
霊現象ありますよ。
まあいっぱい
ありますね。霊長、霊長とかね。
はい。
霊臭あるからね。
うん、
匂いだけで。
あ、匂いや。
匂いもありますね。
ね、例えば、死んだお母さんがつけてた香水とか、
うん、
父ちゃんが吸ってたタバコとか、
うん、
それは匂い吸いますもん。
そうですね。
で、音だけもあるしね。
うん。
神さん、うちの神さんは音しか聞かない人だから。
あ、音の人なんだ。
変な足音が聞こえたとかね。
うん、
私変な声が聞こえたとか。
やっぱり霊っていうのはちょっとその普通の人、
うん、
まあ、いわゆる肉体を持ってないから、
うん、
本当音だけになるのか、それとも、あの、まあ、霊としての姿はあるけど、人が感じ取れるのは音だけとか、そういう。
神さんは音を聞くね。ここが死んでから、この、焼いてる時にザクザクザクって歩こうとかした
ら。私もそれね、死んだ猫の時に聞きましたね。遊んでる時のこのバカパってこう、こういう。
ザク、爪が当たる音ね。
うん、いつも聞こえてた音が聞こえた。
ブルブルも聞こえたし、
うん、
あと、フンって鼻息も聞こえたし。
あ、じゃあ、やっぱり、
僕も聞いてるんですよ。同時に聞いてるんですね。
うんうん、
でもね、あの、神さんは、こう、ビジュアルでは見ない。
うん、
俺はビジュアルのたまに見るんだけど、
はい、
最近夜中にこう目覚めるとベッドの上にファンがついてるのね、
はい、
暑い時回すような、
うん、
その横に3つの白い玉が浮いてる、
うん、
だからここはプリンあんだなと思って、
あ、本当3匹だ、
3匹を見守ってくれてるなと思って、
本当だ、
ほんでね、目の錯覚かなと思うんだけど、しばらくするとシュッと消えて、
うん、
でまた何時が経って夜中目覚めるとまた浮いてる、
うん、
必ずね、ちょっとその日によって位置は違うんだけどね、
うん、
なんかね、三つの玉がね、まあ、距離が離れてたり、きついてたり、いろいろなんだけど、
うん、
時々浮いてるんで。だから僕はああいうの見ちゃう方なのかなぁと思ってね、
うん。
それはな、愛犬を失ったって悲しみから見てるのか、
うん、
まあ、ひょっとしたら、客観的存在としてそれがそこにあるのかわかんないけど、
うんうん、
やっぱり僕はね、なんか、不思議なんだなぁ、見るんだね。
ね、
だから音で聞く人と目で見る人、いろいろあるんだよね。
うん
うん、中田くんは音が多いの？
まあ僕あんまり霊体験とかないんですけど、まあそうですね、なんか、でっかい足音を聞いたこととかはありますかね。
ね、
うん、まああと、自分がやるっていうより、それこそよく聞かないですけど、心霊スポットでカメラ回してたら何度も電源が落ちるみたいなのは、
ね。なんでね、ああいうなんかテレビとか、機材トラブルとかね、あるんだよね。
あれなんかやらせくさいけど本当にあるんですよね。
う
ん、
CM まで行きましょうか。
はい、
はい、はい。
山口敏太郎の日本大好き。
痛い。カラス指。
はい。じゃあ、ちょっと。
はい。
じゃあ、ちょっともう一度、水木さん何か新しい手、
はい、
お手紙。
はい。ラジオネーム、ディーゴさんからのお便りです。
うんうん、
皆様、はじめまして。いつも興味深く聞かせてもらっています。個人的なリクエストなのですが、山口先生に山の民、山歌について語っていただきたいのです。
うん、
飛鳥昭雄さんや北柴健さんの対談本の中で多少触れてはいますが、山口先生自身がもっと参加について語りたい、うん、書きたいという思いを本書からひしひし感じますし、
うん、
先生のお母様が、
お母さんじゃない、おばあちゃんだね。
あ、おばあちゃまね、
うん。
おばあちゃまが死の柄にお金を預けていたという話にとても興味があるからです。うんうん、いやらしい話ですが、稲川さんの時のように時間いっぱい、がっつり特集すれば、YouTube の再生回数もなかなかいい数字を出すでしょう。参加に興味のある人って結構いるんですよ。
そう
ね、うん、どうしてもタブーな部分があるので、やりにくいところもあるかもしれません。何卒ご検討をお願いします。
参加特集ですか。まあ参加はね、いろいろあるんだけど、う
ん、
まあ、
参加なんですか、参加じゃなくて、
あ、どっちがいいのかな、うん、西日本なら参加の方がいいのかな、
参加ですかね、
うん、参加って言い方がいいかもしれない、
うん、
まあいろいろあるんですよ、あの、うん、単なる身の作りの集団を、まあ三角館が参加と認定して、
うん、
ファンタジックに書いたんだけど、
はい、
ただ単にそれは身のを作って売ってた移動してるおじさんたちの集団、
うん、
でね、あの、おばあちゃんがどっかでお金を払ってたのは事実なんだよね。はい、
うん、
それが死の柄なのかどうかもわからないし、
うん、
死の柄という参加ネットワークが存在するかどうかもわからない、
うん。
ばあちゃんが出したのは、あれはね、なんかね、民間のね、死の柄かどうかわかんないんだけど、なんかこう、お金は、多分ね、今だと出資法違反なんだけど、
はい、
あの、なんかお金を集めてね、
うん、
どっかの息子さんが大学行くとか、
ね、うん、
いう時にお金をバッと貸し付ける、民間のお金のなんか集める組織があったみたいね。そのネットワークがあったらしいんだよね。それが何なのか、ばあちゃんが死んじゃって今になったらよくわからない、
はい。
だからね、どうなんでしょうね、この、参加特集か。そこら辺の話をちょっとしてみようかな。はい、でもちょっとね、これもね、だからスレスレはスレスレなんですよ。
そうです
ね。いや、まずい、まずい、
かなり半分まで行っちゃうことでしょ。 だからね、あの某有名政治家が参加の家の子だとかね、
は
い、うん、まあそういう話がどんどん出てきちゃうから、はい、どこまで変えていいのかなという、
うん、
まあ結局山の民っていうのはね、参加以前にもランパスッパ忍者とかね、
はい、
忍びになってる人たちもいるし、
うん、
いろいろいるんでね、
うん、
だどっかどこまで参加に取り上げるかっていうのはちょっと微妙なとこでもありますけどね、
うん、
はい、
うん、
まあどうなのかな、まあちょっとこれね、参加の特集はやってみましょうか。
いずれ今後、うん、
いずれね、もう、
がっつり参加特集をやる回が出ると、うん、したらこの、
そう
ね、ディーゴさんが、
期待するという、ね、
YouTube の再生回数、心配されてるんですかね。
いや、やっぱり嬉しいお気遣いです、ね。
お気遣いいただいて、
回転数が伸びないといけないなと。
そうですね。
まあでもそうですね。日本大好きがだいたい2000人から3000人ぐらい YouTube で見て、
はい。
で、iTunes ストアで4、5000人見て、
うん、
で地上波で1万人ぐらい、だから2万人ぐらい見てるんだよね。
うん、
で、ただ、あの稲川さんの生き人形の特集の時だけ、
はい、
YouTube だけで3万回転。おかしいもんね。
いや、まあ、それだけみんな気にな
る、ね。気になるものなんでしょうね。
うん、参加の特集もやっぱそのくらい。
行くかもしれない
けど。行くかな、うん、そんなに行くかね。
うん、
でも意外とつまらないかもしれない。
いや、そんな期待値下げるようなこと言わないでください。これからやろうって言ってる
やろう
というか、面白いですよ、参加
と。意外と地味かもしれないよ。
でも参加って確かに、そんな派手な話じゃないですけど、根強いファン、オカルトの好きな人多いですよね。
水上龍太郎さんって、あの、戸川から、はい、から聞いた話によると、
はい、
まあ、普通の人ですよ、みたいな。あの、単なる流浪の民、まあ、非定着、
はい、
不定着、
うん、はい。
ジプシーみたいな。
まあそういうもんだ、じゃないのかな。
うん、
といっても、こう、回遊ルートというのかな。
はい、
まあ決まっていて、春はここ、夏はここって、だいたい決まってて回ってるから、あの、当てもなくさまよってるわけでもないんだよね。よく、ほんで、篠柄って組織がないとかね。
はい、
あるいは、その、なんか、野蔵っていう親分の役職があるんだけど、
うん、
そういう親分なんかいないとかね。
うん、
だからそこら辺をちょっとね、参加の話をね、ガチできる人をゲストに呼んで。
誰ですか、
うん、
誰かな、
僕じゃないことは確かなんですけどね。
まあ、
てか、あんまいなくないですか参加に来てガッツリ話。
いやいや、そうだ、もう民族学者になっちゃうね。呼ぶんだったら、ね。
もう民族、もうガッツリもうアカデミックな会になりますね。
うん、だから、否定的な人を呼ぶ手もあるし、
逆に、
あ、肯定的、ミスビカンを全否定してる人を呼ぶのも面白いしね。
うん、
全肯定してる 人も面白いと
思う。なるほど。
だどっちを取るかな、
参加特集。
でもほとんどミスミカンがね、あの、博士論文取るときに、参加の集落の取材に、論文の、あの、あのね、その認定する委員会に連れていくんだけど、
はい、
衣装とか全部自分で渡してんだよね。
へ
ぇ、うん、だからこれを着てくれとかね。
そう
なんだ。なるほど、
ね。うん。でね、参加用語なんかも実際はミスミカンがほとんど捏造してる参加文字とか。
へ
ぇ、実際の参加用語とは違うんだよね。
へ
ぇ、捏造した方を出してる。
あ、そうなんですね。
おかしいよね。
いろいろある、やっぱあるんですね。ちょっと情報が伝わる中でいろいろ余計なものがついちゃってるんですね。
うんうん、まあ、でもね、よくわからない人ってのは、明治ぐらいまで普通にいたと思うよ。
まあそうですね、うん。今ほど整理されてないですかね、うん、そういう情報とか。
だって、あの、未だにだってあれでしょ、戸籍がない人いるんでしょ、いっぱい。
そうなんですか、今もいっぱいいるんですか。
うん、なんかあの、なんかこの前 NHK でやったけど、調べただけで500人。ただ、もっといるだろうと。
まあ、そうですね。
理由は様々ですか？
理由は様々みたいですよ。
うん、
まあ、ホームレスの子供生まれたとか、
ね、
あるいはその親が戸籍を、出生届を出さなかった、
うん。
あるいはその離婚して生まれたから、
うん、
前の旦那の証明が必要だから、
うん、
その子だけ無戸籍になってしまったとかね。
あ、
なんかいろんな理由があって、戸籍のない子がいるらしい。
困っちゃいますよね、本人もね、
大変。
そうか、今も、でもホームレスの子供の人とかって大変そうですね。
そうね、戸籍ないね、そういう。
そうなるよね、うん。できるからね、生まれちゃうからね。
うんうん、
そうですね。
だから、そういう人たちはどうなるんだろう。あと、よくわからない人もいるらしいね。
よくわからない。
ふらふら歩いてて、
はい、
日本語喋って日本人みたいな顔してんだけど、
はい、
あの、記憶は飛んでてわかんなくて、
へ
え、その人、じゃあどこの誰、その人新しく戸籍を作るらしい。
ああ。
そうなんだ。記憶喪失でどっか。
どの誰かわからんとかね。
なるほどね。
うん、だから、日本人かどうかも定かでないと。
うん、
高見がなんか来ました
ね。来ましたね。
まあ、事務所で撮ってますからね。
そうですね、
うん。
まあ、そうですね。ちょっとこれはやっていきましょう。
うん、
なんかね、全体的に考えたい、
うん。参加特集で思ったんですけど、この同じメンバーで、うん、ぜひ、あの、火星の恐竜特集も、
や
めっちゃ再生数伸び
る。火星の恐竜の頭蓋骨が見つかったん
ですよ。そうですか。いや、やっぱ竹本さん正しかったじゃないですか。
正しかったですね。
あの、火星の写真があって、
はい、
この写真の下側に、
うん、
恐竜の こう、口、半分ぐらい開けた、頭蓋骨が化石化したやつがあった。やっぱり、アメリカのサイト見た。
マレス・レックスは実在したわけですね。
実在ですか。
おかしいな
ぁ。おかしく。
中沢のネタだったの
に。おかしくネタじゃないです。やっぱ
事実、一生懸命
言った。やっぱ真実だったんですよ、火星の恐竜は。
ほとんど指名族状態だもんね。
竹本涼と中沢武史のラインでしょ、
うん、はい。
これ嘘つきの。
いや、違いますよ。僕らちゃんと真面目にやってますから、本当に。
竹本さんも中沢くんも、火星の恐竜を二人が信じてないでしょ、
はい。いや、信じてます。僕は信じてます。本当に信じてますよ。そんな。
いる恐竜なんか。
いるんじゃないですか。恐竜っていうか恐竜みたいな生き物はいるんじゃないですか、火星に。
いや、いるかな
ぁ。え、それ今いるっていうこと？
あ、今。
昔いたってこと？
いや、今はもう、
ね。今もいるってこと、
はい、で、ジャンプルームっていうのがあって、テレポーテーションで火星に行けるんだけど、ジャンプルームの前でこう、恐竜が口開けて待ってるから、テレポーテーションした瞬間にパクッ、パクッって食われて、ほとんど食われちゃった、
ね。ちょっとアメリカバカすぎるなぁ、確かに。
工夫なさすぎるよね。これ本当に食われてんの？
まあ、竹本さんが言うには。
言うには、まあ確かに何百人も。
確かにこの話、日本で信じてる人は僕と竹本さんしかいないかもしれないですね、今のところ。
圧倒的に不利
なんですね。今のところ不利なんですけど、だからこそでも、こう、覆してやろうかなと思って。
あと、ミミズもいるんでしょ？
ミミズですね。2キロのミミズ。
ミミズの写真は見ましたよ。
ミミズの方は、恐竜よりは言ってる人多いですよね。火星にでっかいミミズがいる説は、もう何人か言ってる人いますね。
どうなの？あ、アスカ先生が写真
持ってます。アスカ先生も写真持ってますね。
まあ、ねえ、あれミミズなの？あの写真は。
ミミズみたいな。
みたいなものでしょ？
ね、やっぱり。まあ、厳密に言うと地球の生き物はみんな違うでしょうからね。
まあ、新種の生物だからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ、そういう、
ね。ということで、いろいろやりて中沢くんの妄想コーナー。
いや、妄想じゃなくて、いろいろ今後ね、はい、やっていこうということで。
じゃあ、ちょっともう、はい、そろそろエンディングですか？
はい。
じゃあ、いろいろと。はい。
告知は、
告知は中沢くんないですか？
山口さんの告知からも、うん。
ああ、僕の告知、はい、3月3日に、
はい、
ベンジャミン・フルフォードさんとの対談本が出ます。なんと、超陰謀論。成人堂から。
やばそうですね、この対談本は
まだ、ね。
これは受け身が取れないんですよ。ボロクソに言ってます。
だってベンジャミンさんも相当言う人じゃないですか。
ボロクソに言ってましたね。
ああ、そう
でした。僕もボロクソに言ってましたけど。
だから、口の悪い二人が。
口悪くないよ。嘘つきの二人より
まと僕らは真実ちゃんとやってますからね。
本当なの？
でも、山口さんも竹本さんの言ってることが間違ってることあるとは思ってて、もう嘘つきとは思ってないですよね。うん、
いや、それは嘘つきとは思ってないけど、
嘘つきではないですよ、
ね、ちょっと持ってんじゃないのかなと思っちゃうところあるよね。横で見てるとね。
エンターテインメントですかね。
うん、
対談本といえばもう一冊あれですよね。
いよいよ来ますね。これがですね、大月健二さんとの対談本、
はい。
人生で大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれた。
おー。
角川さんが出ますね。
はい。
3月24日ですね。
これ超面白いよ。
いや、だから、いや、山口さんと大月健二さんの対談ってのは本当に
楽しみですね。
楽しみですよね。
もうくだらない話しかしてない。もうね、ゆるーくね、
うん、
48のおっさん同士がですね、同い年のおっさんが、自分らが見てきた、この緩い話を延々としてる。
緩い話を延々としてる。
そうそう。プロレス、空手バカ時代の話とかね。カジュアル一気の漫画の緩いとことか。
とか。必ずしもオカルトのことだけを語ってるわけじゃないんですね。
ね、
そうそう。特撮の話もいっぱいしてる。
確かに表紙になんか、なんかウルトラマンとか仮面ライダーって文字もあるなぁと思
って。そうそう。ウルトラマンの話もしてるしね。
そんなのもしてるんですね。
仮面ライダーの話もしてるよ。
へぇ
ショッカーは幼稚園バスを襲撃してないとかね。
ああ、実際にはね。
うん。女
は
黒十字だと。ゴレンジャー戦ってて、あいつらがやってるなとかね。あと、もっといろんな細かい話だな。
あ、じゃあ、オカルトファイナーも楽しめそうな。
え、プロレスの話も特撮の話もいっぱいして、アニメの話もいっぱいしてます
ね。これは本当になんか、サブカル好きな人皆さん楽しめそうな。
楽しめるね。絶対いけると思うわ。だからこれは皆さんぜひ買ってください。で、なんと予約、角川さんの、
はい、
オンラインショップでね。
はい。
俺がツイッターでつぶやいてんだけど、そこで予約するとサインがもらえますから。
はい、そうです。お二人の。
そうそう。ポストカードがあって、
はい。
ちょっとメインブラックみたいな格好して僕ら二人写ってるんだけど、そこに僕と大月さんサインをして、もうね、俺ずっとね、300人分サインしてると、
300人もやったんです、ね、
ゲスタルト崩壊して、
うん、
文字がよくわかんなくなって、だんだんね、最後の方、ウルトラサインみたいな。
ウルトラサインになるもんね。
最後の方の人は面白いかもね。
最後の方はすごいなんか抽象的な演技、
うん。逆にちょっと価値があるかもしれないですよね。
うん、うん、だいぶ疲れてきてるんだよね。
あ、でも本当これは、昔ユースピリッツ
でしたっけ。 あれで山口さんと大月さんの対談、あれにもちょっと載ってて、あれもすごい面白かったんで、
う
ん、
そうそうそう、
あれのね、何倍も今回ボリュームもあるし、オカルト以外の話もしてるわけだし。
してる。うん、もうユリ・ゲラーの話もしてる、うん、ノストラダムスの話もしてる、うん、もうありとあらゆる人の話をしてますよ。うん、もうこれは超爆笑。
ああ
超笑える話ですね。ああ
楽しみですね。
楽しみですね。
増刷できないかな。
え、どういうことですか。
増刷してくれたら嬉しいな
と。できるんじゃないですか、この内容だったら。
うん、
ぶっちゃけ、あれですよ、僕の周りの、あんまり山口さんに興味がない人すら今回は
読みたい。
興味がない人。
まあ、いる、中にはそういう人もいるじゃないですか。
まあ、それはいるけど、ね。
普段僕が山口さんの方を進めても、あの、触手が動かない人種も、これはちょっと読みたいなって。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカロブラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン、まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書、さらにさらに呪い面の実物大写真、またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。
なるほど。あと、みゆきさん、あの、告知はどうですか、は
い、告知。これを放送日はいつですか、
これいつだろう、
うん、
これはね、多分、
ここに書いてあるかな。
うん、今月末じゃない、
いないからな。
今月末。
そうなんです。告知僕も今しようと思ったんですけど、わかんなかった。あ、3月6日
と13日。3月
6日。うん。6日分だね。
あ、そうですか。私、あの、4月からですね、はい、地元の福島県で、
はい、
宇宙人ノアっていう、すっごい安直な名前のタイトルの、テレビ番組、やることになりまして。
あ、はい、そう、安直
って言ったら、
でも、いや、いいタイトルですね。
でも、音楽番組なんだ
よ。あ、音楽番組
音楽番組
だ。絶対そのタイトルで音楽番組だと思わないと
思う。なんでか。
竹本涼太、飛鳥家が出てきたんだ
ね。そんな感じ。で、まあ、あの、音楽と、まあ、オカルト。
あ、オカルトも一応
やる。っていう、うん、宇宙人の、
ね。じゃあ、ぜひ火星の恐竜特集をね。
やってみたいと思います。4月から毎週金曜日夜1時、25時。
25時。
はい、から30分の番組、はい、TUF、テレビユー福島で放送します。はい、よろしくお願いします。
宇宙人ノア。でも、ノアってやっぱり、うん、いいですね。
名前がちょっと宇宙人っぽいっていうのがあったのかもしれないけど。
良いですね、
うん。まあね、これちょっと期待できますね。
うん、頑張ります。
冠番組ですか。
はい。初の。
そう、なるほど。うん、
3月6日って言うと僕も一個だけ告知。
あ、なんかあるんですか？
僕が去年というか脚本をやってた番組で、インドネシアの特撮ヒーロー番組のガルーダの戦士ビマっていう
作品
を脚本やってたんですけど、それの特集をですね、日本の雑誌で、表紙にもビマがなってるんですけれど、特撮ゼロっていう雑誌で、ガルーダの戦士ビマ特集があるんで、ぜひ
中田くん出るの？
僕もちょっとだけ寄稿してますんで、はい、ぜひ読んでいただ
きます。だって続編作るんでしょ、ビマ。
ビマ今続編はインドネシアでもう放送してます。
もう始まってんだ。
はい、なんで。
続編は坂田君と。
まあいろいろと、
ありますね。そうか、残念だったね。
まあいろんなね、ありますね、うん。でもまあちょっと、ぜひインドネシアに旅行行った際は、ビマ X も。
なんでインドネシアなの？
なんで？いや、僕も、まあインドネシアってあれなんですよ、JKT48 がある国なんですけど、要は秋元さんもそうです。今回はバンダイさんとかなんですけど、うん、多分日本でなんかうまくなんか成し遂げた人が次の新規開拓の場所としてなんか面に届きやすいところじゃないか、うん、ジャカルタって聞いた、
ね、インドネシアって独立戦争で日本兵がたくさん参加していて、はい、僕ら思ってる以上に日本に対してはすごいリスペクトと共感を持っている、
うん、本当そうですね。
だからインドネシアでも何百人もの日本兵が戦って独立を勝ち取ったのね、
うん、
で去年最後の日本兵が死んだのかな。
あ、
だからインドネシア人は独立できたら日本人のおかげだって、
うん、
だって歴戦の勇士が参加してるんだから圧倒的に強いでしょ、
うん、
日本陸軍で生き残った将校クラスまでも参加してるんだよね、うん、だからね、すごい、だからジャカルタ48とか、こういう石森プロの特撮番組とかを 使ってもらってるんですよ。
なるほど。
だから、ほんとインドネシアのプロデューサーさんとかとお話してても、すごい日本愛が。
そうなん
ですね。その辺の人より仮面ライダーとか詳しいですからね。インドネシアのその方の。
もっと仲良くしてもいいよね。
そうですね。
もっと人口多いよね、確かに。
あ、人多いです。車が多いんで、渋滞がもう。
4億ぐらいいる ?5 億ぐらいいる
送られたかな、でも相当いますよ。
結構ね、人口ランキングだと結構上手
ですよ、インドネシア。
高度経済成長時代だもんね、今ね。
そうですね。でも、本当に昔の日本みたいな感じで、うん、テレビ番組とかの放送時間通りに放送されなかったりとか、そのまだガチャガチャしてるんですよ。急に10分前に放送したりとか、あと CM の量がいつもより多いから、いつもは30分番組なのに40分かかったりとか、なんか日本では考えられないようなことがいっぱいあるらしいですね、向こうは。
そこら辺はラフだな、
ラフな感じですね。
じゃあ、はい、皆さんあれですね、はい、インドネシア旅行に行ったら、はい、ビーマ X を見ろ。
ぜひ
ビーマ、ね、福島に行ったら、宇宙人の見ろと。
うん、楽そうですね、福島。インドネシアと比べると、簡単に、簡単に行ってみれそうですね。
あれですか、何曜日ですか、
はい、金曜日の25時です。
楽しみ
です。
金曜日の25時は、福島に行ったら、はい、宇宙人のは見ろと。
はい、見てください。
ということで。
はい。
ということで。
ということで。
じゃあ、ラストに、お便り用のアドレス。
はいはい。
ます。お便りをお待ちしております。日本大好き2005@yahoo.co.jp までお願いします。はい、番組公式ツイッターもございます。@ビンタロウアンダーバー日本。お便り採用された
か、なんだこれ。全然か。
あとちょっとだったんですよね。
いえ。
お便り採用された方には、特製ステッカーを差し上げますということで。
これさ、なんでさ、このメールアドレス、日本大好き2005になってるの？
これ間違ってるんですか？
いや、違う。
ああ、でもなんでなんですかね？ 2005 年に。
立ち上がったんですか？
だって、そんな前からやってないです
よ。10年もやってないよ。
これ、何じゃこの
2005年。なんで2005なんですか？ややこしいですよね。
これ、ホサガティが作ったから、またあいつの特殊な、
これ見たら絶対2005年から始まった番組だと思いますよ、ね。
シンス2005っていう意味だと思う、
ね。そういう意味
です。こんな歴史のある番組だったかなって。
3年だよ、
まだ3年ですよ、ね。
2012年からですから。
なんで2005年？
ややこしいですね、いろいろね。
不思議だな
ぁ。ということで。
なんか不思議な番組でしたね、今回の。
そうですね。まあ、次回はちょっと南部くんが帰ってくるということなんで、中澤くんとまた入れ替わり、
ね、回しだけはうまいハゲが戻ってくるわけですね。
また、中澤面白くないくせに殺すというレースが作りますよ。
意外と傷つくんですよね。
傷つく？
もうね、ネットに悪口書いちゃダメですよ、本当に。本当に。はい。みんな優しさを忘れないで。
じゃあ、南部くんさよなら。
南部くんさよならなんですか？よくわかんない。ありがとうございました。はい、
まして hero でもない。We are the G-Sweep. We are the G-Sweep. また今夜も待ちだ。